ゲストコーナー、
おまこまこ。
はい、ということで、今日のゲストは、お名前をお願いします。
栗原明子です。
はい、栗原明子さん、翻訳家で元日本語教室を知る人と知る素晴らしい先生あのサンパウロの方にずっとあれなんですけど、先生は失礼ですが、お年を聞いてもいいですか？
いいですよ。
1900何年までいいですか？
1949年です。
49年、何月ですか？
8月。
で、先生は実は、ごめんなさい、つい日本語の先生なんで、先生って言ったんですけど、栗原明子さん。明子さんは、実は、ブラジルの2世。
2世半っていうのかな。まあ、私は聞かれると3世って言ってますけど、でも、母がブラジル生まれで2世だし、父は1世、小さい時、11歳の時かな、日本から来てらっしゃる、来てるんだけど、でも、1世だから、まあ、2+1 で3世かなぐらいに思ってるけれど、でもみんな2世半、あ、じゃあ2世半ねって言うから、ああそうかなと思ってんだけど。
お生まれはどちらだったんですか？生まれた場所は。
私？サンパウロ、ピリトゥーバ。
ピリトゥーバっていうとどの辺になるんですか？
ピリトゥーバは前コリンチャンのスタジオになりそうなったところ。
じゃあまだほとんど本当にサンパウロ市内ってことですよね。ちょっとサンパウロの北市内の東の北の。
ペリフェリアっていう感じで。
はい、北の方ですね。じゃあセントロから本当30分
ぐらいかな。
そこでじゃあお父様は11歳で来たっていうことは親に連れられてきた。
そう、父は一人っ子だから3人だった。家族は3人だから、他に構成家族として来たんじゃないかな。
何県から来られたんですかね、お父さんは。
九州の山鹿の実家郡とか言ってたけどね。
何県？
熊本県。
じゃあそれこそ最近地震だとかね、
そうい
う親戚とか今まだ連絡とかあるんですか？
手紙書いたんだけど返事来ないから、だからもうどうしちゃったのかなと思って。でも福岡、熊本市の近くだったから、
結構
大丈夫かなと思ってんだけど、姉が、まあ私10月に今度結構健康体操の人たちと一緒に行くとき、熊本まで行こうかって言ったら、いや向こうから返事来ないから大丈夫じゃない、元気にしてんじゃない、返事がないっていうことは、なんとかなってんじゃんだろうからとか言ってるけど、でも行った方がいいかなと思ってんだけどね。
なるほど。お父さんはそれさ、まあ11歳するところだけど、要するにおじいちゃんになるかもしれないけど、なんでブラジルに来られたかとかって聞いてますか？
まあ父の父親っていうのかな、私のおじいさんね、がお酒好きだったから、お酒の勢いでブラジル行って人肌上げてくるからなぐらいに行ったんだなんていうのを話は聞いてるけどね。
じゃあおじいちゃんは日本で熊本で何仕事してたんでしょうね。やっぱ農業だった。
農業だったと思う。一度兄も日本に留学してるんですけど、一緒に行った時、すごい田んぼがあるところで、田んぼの真ん中に一回家があるっていう感じのところだったけれど、そこは日本がすごいなと思ったのは、行ったのが1975年ぐらいだったと思うんだけど、その頃でももうきちっと整備された道路がもう田んぼの真ん中をバーッと通ってて、ああすごいところだなと思った。
それ
はやっぱ日本が、違うな、日本が、田舎でもすごい違うなと思った。
最初の日本訪問の時ですか？
最初の訪問の時です。初めて日本に行った時ね。
その話もじっくり聞きたいんですけど、じゃあそのお父様はまあ11歳で来られて、お母さんは何県の出身ですか？
福岡なんですけど、でも福岡のどこなのかは私はよくわかんないんだけど。
お母さんも2世ですもんね。じゃあ、お母さんの家族がどうしてきたとか、お母さんはどこに住んでたとか、そういうのは、まあ、住んでるのは、
今住んでるのは、ピクチジャーバーの近くだったっていう。
山のピクチジャーバーの。で、じゃあと、お母さんも、まあ、九州から、まあ、お母さんのお父さんとかになるんだよね。
お母様は、 父さん、お母さん、ミセラここで生まれ育ってるから、主人はここだもんね。だからね、ご両親のご両親。
ご両親。うん、結構じゃあ、戦前のかなり早い時期に来たんですよね。
1929年ぐらいかな。
ああ、じゃあまあ、その移民始まって20年経ったぐらいか。
うん、
あで、当然、あっこ先生のお母様は2世だけど、日本語ペラペラ。
うん、まあ日本語ペラペラで私たちに日本語聞かせたかったのか、
うん、
あの私ポルトガル語わからないから日本語使ってなんて言われて、
う
ん、
お母様が
お母さん、う
ん、2世だけど
、うん、だあの日本語ペラペラだし読み書きもできたみたいだって、うん、主婦の友なんか取ってて読んでたからね、
うんうんうん、じゃあ本当はポルトガル語がお母さん喋れてたのに、うん、そういうふうに子供には言っててで、あっこさん何歳までお母さんは喋れないんだって思ってたんですか。
いやもうあのカッとなったらポルトガル語で叱ってたから小さい時からは、その場合は叱ってたんだけど、でもあまあ教育上のあれで、うん、お母さんそう言ってんだなと思って、なるべく日本兄弟では日本語で話すようにしてましたけど、でも末っ子になるとさすがにもうポルトガル語の方が良かったみたいで、末っ子はあのどちらかというとポルトガル語の方が得意ね。
あ先生何人兄弟ですか、うん、
4人兄弟。
あ何番目先生は
3番目。
あじゃあ成功っつってもあと下に1人。
あ1人いるだけだけど。
3人は
日本語がじゃあすごいよ
くできる、ね。うん、まあよくできるっていうことね、
うん。上からどういう順番になるんですか。
上から姉がいて兄がいて、その兄と私一緒に日本に留学したんですけど、で私と妹、はい、カツラ。
男の人は1人だけで。
そう1人だけ。
そしたらそのお兄さんもあのお姉さんも弟あ妹さんも、うん、全員ブラジルにいるんですか。
ブラジルにいるいますね。
います。で、うん、みんな上さんには日本語ペラペラでまあ一番、うん、
まあ、まあ、ポルトゲスと日本語を混ぜて話すっていうような感じで日本語は、うん、自分では日本語言ってるつもりなんだけど、うん、
じゃあ兄弟の中では今でも日本語ですか。みんなで集まったりやっぱします、ね、
ああみんなで集まると今両親がいないからポルトガル語になっちゃうね。
ああ、うん、そっかやっぱりね、まあ、集まってる4人だけじゃなくてね、旦那さんだったりの、
そう
ファミリーとか話して
そうね。姉の旦那なんて一番日本語学校に行ってるけど12年行ったのかな、うん、一番日本語できないからやっぱりポルトガル語の方になっちゃうのよね。
なるほどね。先生行った日本語学校っていうのはどんな感じだったんですか。
私が行ったのは、うんうん、まあ、フィリピンにずっと住んでたんですけど、うん、そうしたら私たちがポルトガル語しか話さないので、
うん、
あの 父が、うん、じゃあ日本人がいるとこに行こうって言って、うん、移って、それから日本語学校行ったかな。
どの辺に移ったんですか。すぐ近く。教育のためにじゃあわざわざお父さん移ったんだ。
う
ん、
そうみたいね。母はお店のやってた方がずっと良かったんだけど、なんて言ってたけど。
仕事は何してたんですか、うん、お父さんとお母さん。
だからビッチリ東部にいる頃はお店だったね。
お店、うん、じゃあなんか来たんだ、要するに雑貨店みたいな。
雑貨店みたいな感じの店だった。
へ、うん、引っ越しとともに職業を変えたってことですか。
そう。引っ越して、それからあの養鶏やりだしたのね。
どこに引っ越したの。フィリトゥーバから。
フィリトゥーバからじゃ、最初はサイハドスクリスタイスと言って、というとこ行ったけど、
うん、
そこも学校が遠いっていうのでまた引っ越して、
うん、
シャラバーっていうところで、うん、まあすぐ隣に日本語学校があったし、まあ2キロぐらい歩いて私たちは学校まで行ってましたけど、
うん、じゃあそのシャラバーには何ていうのかな、日本人が結構いた。
いたですね。10家族ぐらいいたかな。
でも10家族、
うん、
たった10家族で日本語学校を作ってたんですか。
そうよ。
じゃあ生徒は何人ぐらいだったんですか。
それでもに結構いたね、あの頃。子だくさんの家族が多かったからね。で、20人近くいたんじゃないかな。
へぇ、じゃあ先生は何歳から何歳まで日本語学校通われたの。
私は10歳くらいまで通ったかな。
あ、何歳から、
うんうん、だから、9歳から10、11、だから3年くらいかな。
あ、3年で、うん
で、やめて、で、大学に入ってまた日本語科に入ったから、日本語を。でも、その間はずっと聞いてたから、それに、両親が読んでも読まなくても、私たちに本買ってくれてね、日本語の。
それだけだったんですね。別に日本語のために、 それから大学に入るまでは特別な、
特別な
これやったはしてない。
してない。
ただあれですよね、彦、うん、先生のお父様、何でしたっけ、
栗原健一
は俳句かなんかもすごいやってましたよね。
うん、やってました。
すごい有名だったんでしょ、本も書かれたりとか。
まあ俳句は好きでしたね。なんか、
うん、その、うん、お父さんはじゃ結局その教育のためにお店を辞めて、それで養鶏を、鶏を飼ってたわけでしょ、で養鶏しながら俳句とかをやってた。
うん、まあフェーダに3回行ってたかな。
あ、うん、いや卵をフェーダで売ったりもしてたわけだ。
うん、ほとんどあの自分たちで売り栄えてたね、あのあれする自分のとこ養鶏場で取れる卵は全部、
ね、何万箱ぐらい買ってたのか、何万ぐらい買ってたのか、
さあ私子供だったから分かんない、たくさんとしか言えない、ね、
あのちょうど養鶏がいい時だったのかな、
いい時、それにフェーラで売ってたから、うん、あのこっちあのコペラチーバコチーヤとかの持ってかなくって、そのまんまあの直売してたから、それで良かったんじゃないかなと思って。
組合に下ろさないで、自分で近くでフェーラで売ってたのね。
うん、ああ、いいはいいですよね。
賢いですね。
だからその12歳までは日本語学校に行かれた後の教育は現地の学校で、
ずっと現地の学校、エスタドアオでしたね。
エスタドアに行かれたってことなんですけど、最初にその、もう覚えてらっしゃるかどうかわからないんですけれども、やっぱ教育方針とかやることも全然違うじゃないですか。なんかこう戸惑いとかありました？そういう覚えてない？
そんなのはなかったように思いますけれど、ずっとイスコレスタドアオの方が、あの頃はまだ、あの、州立の学校の方がよくって、あの入るのも難しくって、入れない人がパチクラーに行くぐらいでしたから、でも、特にまあ嫌な先生がいたのは覚えてますけどね。それぐらいかな。
勉強とか、例えばポルトゲースが、まあ、それはなんでかって言ったら、ちょっとうちの息子も同じで日本語だけど、ブラジルの学校に入って、そのポルトガル語の能力とかそういうのがあるなっていうのを思ったりとか、そういうのはなかった？
ありましたね。その嫌な先生はポルトガル語の先生で、やっぱりそういう偏見があったのかな、日本人に対して。でもっとポルトガル語勉強しろなんて言われて、みんなと同じじゃないかと私は思ってたけれど、でも、まあその先生は1年しかやらなかったから、変わったから別な先生に、
よくその日本人の発音とかって、なんかこう発音が下手とかいろいろ言うけれども、人によりますよね。
私もソタケがあるとかは言われた。
言われますか、ソタケ。まあ、なんか方言というか、なまりというかね。
なまりがあるって、日本語の。まあ、それは仕方ないぐらいに思ってたけど。
なるほど。
そっか。ブラジル人っぽくていいですね。
まあ友達なんか、ノーシャーミーなんて言ってたけど、チャームポイントだなんて言ってたぐらいだから、
ブラジル人かなんですよ。
それでまあお父様たちは、お父さんとお母さんとはずっと長生きなさって一緒に長く住んでたんですか？何歳ぐらいまで生きてたんですか？
母は割合早く亡くなりましたね。69で急になんか心臓病かなんかで亡くなりましたけど、父は82歳まで生きたかな。
そうで、最後まで養鶏なさってたんですか？
いえ、もう10年ぐらい前から辞めて、俳句を2人して、あの、旅行してましたよ。日本、ブラジル全国。
で、それは。で、あっこ先生は結局、そうしたら、まあ、SR の学校卒業されて、で、大学を、なんで日本語学科、マウスピというこちらでいう東大の日本語学科行かれたと思うんですけど、選んだんですか？
あ、日本に行きたかったから、それは。
日本に憧れがあった。
やっぱり、じゃあ、素晴らしい国だ、なんて、2世のくせにね、自分は行ったことないのに、素晴らしい国だ、なんて言ってたから、一度行ってみたいなと思ってましたから。
へぇ、で、まあ、当然優秀、スイスイと入ったの、日本語学科に。
まあ、スイスイっていうか、まあ、高校は、師範学校っていうのかな、ノルマを、今ないけれど、はいはい、あの頃のノルマを、うん、学校の先生になるのやって、うん、で、卒業して、うん、試験を受けて合格したんだけど、うん、発表するまで時間かかるじゃないですか、うん、アイスタズワオの学校って。
うん、
だから、その間大学に行こうかと思って、
うん
うん、そのまま入っちゃった。
あで、うん、その頃はあれですよね、日本語学校って鈴木大さんじゃなくて
鈴木定一先生、お父さんの方ね。
が教えてたんですか、
うん、
どんな感じの方でしたか、
うん、まあ、言ってのんべえな方でしたね。
のんべえって学校で先生、
うん、まあ、先生としてはきちっとしてましたけど、うん、でも、
うん、何かなんかでは、
うん、そう、食事時間なんか、弁当一緒に食べると、うんピンがなんか出してきて、うん、いっぱいやるかなんて
言って
、強かったよ。
あ、強かった、
うん。
で、そんな風な教え方とか、すごいその頃の日本語学科って高度なレベルでしょ？
まあ、結構レベル高かったというか、日本から先生が2年おきに来てましたかね。
あ、で、どこから先生が来るのか、
うん大学教授でしたけど、私たちが習ったのは、
うん
日本大学の先生だったかな、うん、の国語科の先生だったと思うけれど、
うん、
その方と、うん、岐阜大学の浅見先生にも1年習ったかな、
うん、
あと静岡の大学の先生にも習ったし、
うん
うん、どんなことを習う？なんか私が知ってるの万葉集をね習ってるってことで、うん、私たちだって日本で学校卒業したと毎年一ページ読んでないよと思うんだけど、
そう、非日系の友達がもうすごい不満やる方ないっていう感じで、そんならちゃんと大学入るときに、
うん、
そういう日本語の試験もあればいいのに なくて、
うん、
英語だけでしょ、それで入って、
あ、そうなんだ、うん、英語だけで日本語学科に入れちゃうわけだ、うん、当たり前のね、ゼロの人もいるわけだから、ね、
それはゼロひらがなから教えないと。
それが。ま
あ、ひらがなとかカタカナは一週間で覚えろなんて日足をくれて、で、日本の先生はポルトガル語を話せ、もちろん話せないから、日本語の授業よね。
ああ、それで万葉集はないよね。
でもそうなんだ
って。うん、そう。万葉集とか平家物語とか平野、平家物語、あ、読んだことあるよって言ったら、岐阜の先生が、お前それ現代語で読んだだろうなって言われて、うん、確かに、吉川英治の現代物だよって言ったら、バカそう、平家物語っていうのは、もう平安時代に書かれた古いもんなんだよって言われて、あ、そう、でも私そんな、あれはわかんないし、古典語なんてわかんないから読めないよって言ってたんだけど、
うん、
でも、うん、結構古典なんかもやってましたね。
大変な。
いや、日本だってやらない
よ。やらないのに、ブラジルじゃないよ。本当、ほんまやり方ないだろうね、マルキのブラジルに行ってみたら。
へぇ、
それで、まあ、大学を卒業して、初めてその日本に1975年に行かれた。
うん、そうですね。うん、そうで、75だったか76年だったか忘れたんだけれど、
うん
うん、まだ日本が成長期にあった頃かな。
そうね、うん、その成長期の真っ只中ですね。
どこに留学行かれたんですか？
うん、それが、駒場の留学生会館に入ったら、女子寮のなんかすっごいもう大きな、羽が生えたあのゴキブリがいて、ゴキブリが飛ぶんだって、もう日本で見たよ、もう。
え、ブラジルゴキブリって飛ばないんですか？
飛ぶよ、で、大きなのは。
あ、大きなのはね、
うん。でも小さいのは飛ばないでしょう。
あ、そっかそっかそっか、うん。びっくりした。
びっくりしたよ。ひどいとこに来たなと思ったもの。
何年間ぐらい先生それでいらっしゃったんですか？
2年、本当は大学院を正式にやれば3年なんだけれど、1年で行って、10月頃試験を受けて入って、3年いる人が多かったけれど、私はもう、あ、大学院なんかやってもしょうがないなと思って2年で帰ってきました。
どこの大学に？
うん、東京学芸大学。
学芸大学に入って。
うんうん、
じゃあ一応大学院に入ったけど卒業しないで、それでブラジルの
研究生として2年間いました。
良かったですか、その2年間は。
うん、まあ良かったですね。学芸大って、あそこは、秋休みもあるのね、 先生になる人は多分その秋、私たちが秋休みだなんて言って喜んでどっか旅行してる間は、教育実習があって、教育実習に行ってるんですけれど、私たちはそういうのないから。
やった休みだみたいなね。
う
ん、
そう。
で、それ日本で留学2年間して戻ってくるじゃないですか。うん、その後どうされたんですか？
うん、その後約束通りかと、サンパウロ大学 の日本文化研究所かな、うんうん、で2、3年勤めたけれど、やっぱり性に合わないなと思って、うん、アリアンサだけになっちゃったんですよね。
あ、それでアリアンサっていうサンパウロの、うん、ここの、市内にある一番大きな日本語学校ですね、今ね、うん、生徒何人ぐらいいますかね。
そう、私が辞めた頃は1600人ぐらいいたけれど、今ちょっと減ってるっていう話だけど、
うん、そうなんだ、うん、まあ、そこで長い間コーディ、ね、先生の教鞭を取って、うん、あとはコーディナドーラ、
コーディナドーラを10年ぐらいやったかな。
日本に行かれてた時にはそれを私費で行かれてたんですか、それとも
国費、国費っていうか、あれ領事館が毎年、
あ、領事館の学長の、うん、
留学だ、うん、国費留学です。
国費留学、なるほどね。
でその後、その何だろうな、その後で、その間も、あ、そうだ、先生すごい旅行いっぱい行きまくってると思うんですけど、うん、旅行が好き。
うん、好きですね。第一、私より1年早く兄が行ってましたからね、うん、兄が1年早く卒業して。
あ、そうか、うん、同時。お兄さんも国費留学で行ってた
の、ね、兄は3年いましたね、国費留学で。で、広島の、うん、まあ、船舶の方やってましたから、うん、広島の呉だったかな、うん、広島大学に行ってましたけど。
あ、なるほど、うん、お兄様は日本語学校とかそういうのではない部門で、うん、船舶の方、
はい、工学部のエンジニアリアナファウだから。
あ、そう、うん、で広島で3年間、まあ、船のなんかを勉強してきて、うん、でその後お兄様帰ってきてから、
帰ってきてから、サンパウロにはないでしょ、そういう工場っていうか、船を作るところ、うん、だからフィオに行って、
フィオジ
ャネイロに行って、うん、石川島で働いてたかな。で石川島が引き上げてしまったでしょ、
はいはい、
その後は、イギリス系のロイティとか、うん、オランダ系かな、知らない、うんうん、とこで働いて、その後、うん、そこ自分の会社を持ったみたい。
じゃあ今もリオにお兄さんは住まいで。
そう、ずっとリオです。
あ、
そうなんですか。お姉さんは、
あ、姉は両親と、結婚してずっと両親と住んでました。
へぇ、じゃあその、なんだっけ、もともと住んでた、養鶏をやってた、あきこさん、あきこさんが生まれ育った、生まれてはないけど、育った家にずっとあの辺にいて。
そう。でも姉も、小学校の先生と、中学校の教師やってました、体育の教師、体育大学出てますからね、姉は。やってましたから、子供はもう母が育てたようなものを3人とも。
あ、そうか、
そうか、そうか、そうか。じゃあお姉さんはもう学校の先生でバタバタやって、うん、お母さんが育てて、じゃあ下の妹さんは、
妹も学校のエスコーラーミニシパーかな、うん、でスペアリゾーラっていうのかな、なんて、生徒の、ともかく生徒を見る人、監視する役目、ね、なん
て。
あ、
今で言うコーディナドールって感じ。
スペアリゾーラって言ってたけど、
感じだね、
うんうん、やってたんですけど、うん、結婚してから子供ができて辞めて、うん、ずっと主婦業です、妹だけが。
サンパウロに行って。へぇ、そうか、でも結構先生系が多いですね。
ああ、そうね。
もうあれですね、ご両親の方は本当に4人のお子さんをちゃんとすごく教育にすごく力をやっぱり引っ
張るぐらいだもんね。
入れて、うん、
まあ4人とも大学出てるからね。
そうでしょ、だってね、それもやっぱりね、それぞれあったというか、うん、そういう
教育熱心だったからね。
教育熱心、
まあ、教育熱心だったことは確かにそれは言えてると思う。もう私たちが読みたくないと思うような本でもたくさん買って、いつか読んでくれるだろうなんて。
いつか読んでたんでしょうか。
まあ読んでましたね。
やっぱり読んでる。読んでくると思ってね、うん、そのまんま。
だから漢字力でも何でもあるんだよね。うん、すごい今はもう翻訳家として大活躍。
そうですよね。
でもお兄ちゃんとかお姉ちゃんも本当はそうしたら翻訳とかもできるでしょうね。
うん、できるんです。だろうと思いますけれど、姉なんか漢字なんか私よりは読めるぐらいだけれど、全然もうそれこそひらがなもカタカナも書けないっていうような、ただ読めるっていう感じだけ
は。やらないとね。やっぱり自分で書かない、書くとかそういうことしないと、それはありますよね。
兄も私より1年多く日本にいたんだから、できると思うんだけれど、それでもなかっていうと、あ、さっきこうセトラドゥースぐらいで私に翻訳なんか押し付けて、うまいやらないものね。
慣れてないと、それだけでストレスになっちゃいます
もんね。ああ、そうかもしれない。
ね、でもじゃあ、一番そんな日本に、まあお兄さんは1年本当長く留学で行ってるけど、日本が好きだったり、日本に年中今行ってるのはアキコさん。
ぐらいですね。
あ、うん、何がそんなに日本、なんていうの、そんな大学ですごい苦しまされて。何が良かったですか？
でも日本は安全なところがいいね。で、何でももう、計画通りに動くじゃないですか。あれは、それに、あれ、母も行って、日本に行って、あ、買い物楽しかったな、なんて喜んで帰ってきたけれど、私も同じで、あ、日本は可愛いものがたくさんあるな、と思いますね。
安いしね。
安いから。
だから、すごく、この、見るっていうよりも、なんかその買い物だったりとか、普通に街を歩くとか、そういうのを楽しめるから、そういうのはいいですよ。うん、だから住んでなくて旅行がいいのよ、やっぱり。
そう。でも、ね、住むのは大変だと思う。
お父さんとか日本に帰りたいとか思わなかったのかな？
思わなかったみたいね。だって父もブラジルは楽しいところだなんて言ってましたし、母はまあブラジル生まれで日本にすごい憧れてた方だけれど、それでもやっぱり住むのはブラジルだと思ってたから。
結局その養鶏でずっと儲けたお金をちゃんと土地を買ってくださってたってお話をさっきねちょっとしてたんだけども、その辺は全部サンパウロ市内にいろいろ買ってくださった。
そうね、自分の家の近くに買ってたから。
いいですね、賢いですよね、
あのね。でくちゃんのご趣味とかもね、あって、その定年された後とかもね、
そう、ブラジル全国は旅行して回ったんじゃないかな、夫婦で。
どこかなんかその中でもたくさんあったけど、なんかこう、興味深いというか。
マナウスの話はよくしてましたね。アマゾン側なんか、まずかったとか言ってたけど、食べ物が。
なるほどね。
お父さんは魚釣りとかもしたんですか？
しなかったね。
なかった。お父さんの趣味って言ったらその俳句。
俳句ぐらいだったと思う。だってお酒も飲まなかったもの。
え、お父さん酒飲まなかったの？
おじいちゃんがすごいお酒飲みだったから、大嫌いになったんじゃないかな、お酒が。
トラウマですね。
お母さんは飲んだ？
少しワインぐらいは飲んでましたけどね。
あきこさんは？
私もワインぐらい飲むから
。そうか。で、今、あきこ先生、あ、それと、あと聞いていいかな、例えばあきこさんは、ご結婚は日本の方とされたじゃないですか。
私だけね、兄弟で。
そうなんですか。
でもまあ、お別れになられちゃったんだけども、それどういうふうに出会ったの？
ああ、そうね。あれは、私が、アリアンサで教えてたでしょ、教室が隣だったのかな。彼はポルトガル語習いに来てて、友達に紹介されて知ったっていうか。
何歳の時ですか、あきこさん。
29歳だったかな。日本から帰ってきた時だから。
私もアリアンサのポルトガル語習ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
ブラジルに行って、途端に習ったのはアリアンサです。
あ、そうですか。
ちょうどコーディネーターで
やった。いや、まだ。
でも、日本語の方でしょ、
あ、そうだね。
じゃポルトガル語の方だったから、多分、会も全然違ったし。場所
も違ったし。
私、ソンジャキンだった。私もソンジャキンだった。
あ、そうですか。
15歳の時はすぐ隣。
はい。
それ
は
俺に言ってました。
ソンジャキンの2階にアリアンサがあって、6階が文教で、が、後から作ったのよね。
そうです。じゃあ、どこかですれ違ってましたね。
かもね。
そうでした。そっか、それで、 え、じゃあお子さんっていうかもう、あ、
子供はできなかったです。
そうなんですか、うん、なるほどね。
だから簡単に離婚できたんだ。
でも随分そうしたら長く結婚生活はされてたんじゃないですか。
うん、25年ぐらい結婚してましたね。
すごい長く。
でもどうですか、異性の方と結婚してなんか違うなとか思ったりしませんでした？
あ、それを思いましたね。
そういうのもちょっと聞きたいっていうのがある。何が言うの、私が言ってる役だもん。
でも父もすごい優しい人だったから、うん、いや、あ、一世ってこんな感じかなっていう感じはしましたね。なんか、うん、無口で、うん、なんか、うん、いや、あんまり言わないでしょ、仕事のこととか家に。父は平気でいろいろ母と話してたから、うん、一日中ペチャペチャペチャペチャね。
うん、
で、あ、なんか違うなと思ってましたね。
全然違ったんですね。
うん、お父さんは日本人なんだけど、割とその、いわゆる日本の日本人っぽくなくって、
う
ん、あの、よくいろんなこと喋ったりしてたのに、あっこさんがたまたま結婚なさった方は、いわゆる日本の日本人
って感じで。無口で、もうない。ほとんど何も
喋らないようなっていう感じ、
あれですよね、なんかあの職人さんでいらっしゃったんですよね、お寿司、
うん、お最後はお寿司、あのレストラン持ってお寿司なんか握ってましたけど、うん、まあ、まあ、事業好きな人で、うん、もうしょっちゅういろんなことやってましたよ。
じゃあ先生苦労されたじゃないですか。
そうよ、本当苦労したよ。
いや
マジで。
よく頑張った
ね。そう、私も25年もよく頑張ったなと思う。
これからね、まだまだ、
え、まだまだ
まだまだ出会いが、いや、可能だからいいじゃないですか。
でも今すっごい旅行行きまくってるじゃないですか。どこ行きました？私が知ってるだけでエジプト行って、
あ、そうで、イスラエルにも行ったし、はい、ヨーロッパは3回くらい行ったかな。うん、それから中国、あ、気に入ったのは中国とかトルコとか、うんうん、そうね、気に入ったのは中国、トルコ、まあ日本の、日本は全国歩いてますよね。
はいはい、
毎年みたいに行くから。
行ってますね。中国とトルコはどうしてすごく気に入ったんですか？
あ、中国はまず、あの、西安に行った時、あの、いっぱいあるじゃない、ブラジルにも来たことあるけど、あの、グアキオンイスやドインテラドーとかいう、
はいはい、あの、古墳ね。
古墳があったりとかして、
史跡ですね。
史跡見るのが良かったなと思ったのと、あと、日本語でケイリンって言ってますけど、中国、あの、ポルトガル語ではグイリンって言うんだけれど、うん、まあそこの景色も良かったですね。あの、中国の山、
ね、
山、
ね、そう、ね、そう、
踏み絵の世界、ね、
そうそうそう、踏み絵の世界だなっていう感じ。それが良かったとのと、うん、中国結構あっちの食べ物も結構あって、
美味しいでしょ、
まあ、あの、あれだけは、大したことないなと思ったんですけど、あの、うん、パッとなんとか
してたね。
あ、金額、
金額。あれは大したことないなと、期待外れって感じだったけど。
こういう人多いですね、北京ダック期待外れっていう人。
北京、あの、北京の、今は違うかもしれないけれども、もう、結構、あの、なんていうの、隠したりしないっていうか、血とかがついたものが結構多いから、うん、本場は、うん。だからシンガポールとか、香港とか食べるとすごい美味しいんだよね。
ブラジル人にしてみたら、皮じゃんってなるじゃん。
そうね、
そう
ね、
皮じゃんって言うさ、うん、その中身は肉はみたいな。
うん、それ薄く食べるのも美味しいけど、それじゃなくてもったいない感じだもんね、ブラジル、うん。そうだね。確かにそれは感覚の違いだね。
なんかすごいもったいぶって出て
きた。そうね。
皮じゃん、使える。皮に巻くだけみたいなね。
なんでこの値段なんだ
って
。
そうだね。
おっしゃる通りだ。そうだ。え、トルコは？
トルコはカッパドーシャに行った時に、あ、ね、あの、あれ、気球に乗ったでしょ、あれよかったなぁと思って。
気球
に乗るだけだったらいい。
気球のメッカですもんね。
う
ん、
そう、前の日に、なんか事故があったりし、ブラジル人女性が死んだ。
そう、今やったね、私もなんか乗ってみたいっていうか、 買った時は行きたいなと思っても結構人、
事故があるみたいね。
あの買った時の気球の人たちは気球が好きで気球をあれするんじゃなくて、うん、商売でやっちゃってるわけなんですよ。
そうね、
たくさん飛んでる。もう安かろうが機械のメンテナンスが悪ろうが、うん、あの普通のあれもとにかく金にさえなればいいっていうモードでやってるから、
世界中から来るからね。
そうそう、ああそうね、世界中から来てましたね。
そうそう、うん、
韓国人とか中国人がいっぱいいたからあでもあの前の日に事故があったなら、今日は逆にあのみんな慎重にやるんじゃないかと話して兄弟から絶対乗っちゃダメよなんて電話が入ったんだけど、もう乗らないよだって言ってペロはなんて舌出してもうこんな機会ないんだからと思って乗っちゃった。
乗らないで後悔するよりはもう死んでもいい
から、死んでもいいから
乗った方がいいわけでしょ。結局
景色は違ってた ね、
ねえ、真っ青ね、
うん、うん、まあ空は真っ青だったし、
そこがまだね、コントラストだもんね、うん、いいよね。あ、そうなんだ。で、今は、うん、すいません、今のご旅行もされてるけど、お仕事の話とかをちょっと聞きたいなっていう。
ああ、今は翻訳しかやってない。あの元の生徒からよくあの個人教授やってっていうんだけど、いうあの頼みがあるんだけど全部断って旅行できないからね。
そうですよね、うん、
だって好きな時に向こうあの友達が、あ一緒に旅行しないって言ったら、あ行く行くなんて言えないじゃないですか、生徒がいたら、うん、まさかほっ生徒ほっぽりだけで行くわけにいかないから、翻訳ならね、
あの自分のね、うん、そのリズムでできますもんね、
う
ん、
そう、だから翻訳しかやってないですね。
あきこさん、あきこさんはその先生に教えることがもうすごいあの上の方になってくると思うんだけど、その教わった人がすごく私があの未だに覚えてるのは、あきこ先生の授業っていうのは、例えば生徒が間違えても、間違えてても怒らないで上手にこう話していったら嫌にならずに、本当にこうあの私日本語をやってる人たちが日本語を嫌いにするのはすごい簡単だと思うんだけども、それを嫌いにさせないでみんなを上手にこう盛り上げてやるのが素晴らしいってね。
でもそういう先生もいるってことですね、たくさん。
あんまりいない中でちゃんとやるから、
それじゃなくて、その嫌がるような感じに
して、うん、いるんじゃないかなって
、うん、
あ結構あ日本の、日本語やってる先生って、結構日本びいきの人が多いから、ブラジルはどうしてダメ、こんなダメなんだっていうのを前面に出しちゃうんじゃない。それで
昔の先生はそういう人が多いんですよ、く聞きました。特にね、
私結構今ショックだった。私なんかブラジルで日本語を教えてる方はみんなあきこ先生みたいな感じなのかと思ってた。
いや、
はい、いやそうじゃない人が多いみたいね。だって
あと一世の先生っていうのはどうしても自分が日本人っていうことと、それ日本がいい日本がいいって昔の人とかは、うん、戦前なんかはね、
あそうよね、
戦前の先生は本当に戦前の日本と同じように、うん、竹の棒じゃないけどねブラジルは絶対体罰って、うん、でも今は変わってると思うよ。今の教えてるだけ体力が習うようなところはもう全然ほとんど心配ない、うん、特に2世の先生とかっていうのはここは絶対体罰ダメだし、うん、問題ないけど、うん、例えばあそこ先生が習ってた頃とか昔の人とかが今日本語からベーラの2世のおじいさんおばあさんが習ってた頃は、ああもうあの先生厳しくって日本の昔の戦前の教育並みだったみたい。
そうだよね、うん、だからすごくその嫌になってやめちゃうことになっちゃったら、もう見たくもないと聞きたくもないとしちゃったら、本当に本末転倒だもんね。
そういう人たちってそう言いながらも、家の中が日本語だったから結構喋る。
ああ、そっかそっか。
でもそう。
ね、あとそれだったらいいんですけどね。ね、
今そんなことやったらもう大変なことになっちゃうと思う。
すごく、うん、あの私はあんまりそういうところの現場とかにはね、あの純子さんとかは結構ね、うん、ほら行かれてたり先生されてるとかだからあれだけど、私はなんかあんまりそういう聞くことが出る瞬間の新鮮っていうか、うん、なんか息子が今雲っていうかその日本語を私がずっと教えてたんですけど、うん、だけどやっぱり親子はダメなんですよね、
う
ん、
そうね、甘えが情報に出ちゃって
甘えちゃうから、うん、もちろんまあ結構毎日の日本の本とかは、うん、読んでる、うん、私が読んでる、
あ
前は一緒に読んでる、うんうん、あの興味を持ってもらいたいから、うん、読ませると読まないかもしれないけど、うん、私が読めば聞くから、うん、で面白い本は結構食らいついてくるから、うんうんうん、まあ、それはいいと思うんだけど、うん、でもあとはもう雲っていうところに行って、そこは一世の先生なんて同じなんだけど、多分ちっちゃい時に旅立っちゃったのか、なんかおじいちゃまなんだけど、うん、そうすると前の生徒が何が痛かったっていうと、日系じゃない全然非日系の生徒がうちの地区は多いっていうか、うん、あんまりいないでしょ、うん、だからそれ指定じゃなくて全然関係ない、なんか、
うん、今多いですね、
多いんです、うん、ほとんどなんですよ、
漫画読みたいとかね、
そう、うん、それで一生懸命ね、こう口出してこう、うん、読んだりとかしてるのたまに私も聞くでしょ、
うんうん、
なんで子供たち何で生きてんだろうなっていう疑問が、
でもそういう子たちの方が覚えがいいんですよね、
一生懸命やってる
から、一生懸命だから
やっぱり、うんうん、
そうで、日系は親に無理やりっていう感じで、日系だからっていうあの感じで無理やり学校にやるから、うん、子供たちもいやいや来るからもう先生に反発して、
そう、ね、勉強
しない、宿題しないっていう方法だけど、あの非日系の人たちは親、自分が進んで親に、そうそう、あの頼んで、ね、
頼んでお金出してもらってきてるっていうのが分かるっていう、うん、結構小さい子もいれば、うん、すごく大人みたいなっていうか、うん、もう本当に上の子たち、うん、あの大人の人っていうか、そういう人たちも一生懸命、うん、
一生懸命やるんですね、
だからちょっとインタビューじゃないけど、うん、何を興味を持ってほら日本語やりたいのかっていうのを聞いてみたかった、うん、まあ、今度お湯を引いていこうか
な、大体ゲームとか漫画
だったりコスプレだったりとか、ね、分かんないけど、
今コスプレが流行ってるもんね、
いい気があると思うけれども、う
ん、今インターネットで買えるんですってね、コスプレの、あの服なんかを、
ですよ、すごいみたいですよ、ブラジルでやってるんだって、
あ、ブラジルで、
あ、そう、ブラジルの人は日系なのかわからないけど、うんうん、すごいみたいよ、
やればよかったね、勝
ちたかったね、勝ちないかもよ、そう、
売れないわ、
もう入ればいいのよ、ボリビアの人は頼んで、
そうそう、ボリビアのさ、
ね、いっぱいいるからね、
え、先生、日本は何回ぐらいその後行ったんですか？
ああ、いっぱい行ってるからね。あの、まあ、教えてた頃は、ジャイカとか、うん、あの、基金の研修で行って、うん、辞めてからはほとんど毎年みたいに行ってるからね。
辞めて何年ですか？
もう辞めて10年近くなるね。
10回以上はクリアしてますね。
最近の10回は、多分私よりも日本行ってます。
行ってる、行ってる。
あ、そうですか？
すごい、
うん。私よりも絶対行ってる。
最近のね。
え、でも先生が、なんか、昔は桜の花なんて何がいいのかしらって思って。
ああ、最初行った時は本当になんか、あの、色あせた花だなと思ったのを覚えてる。
淡い色って感じじゃないですもんね。
しょぼいなじゃないけどね。
うん、しょぼいなって感じでしたよ。
ブラジルの花ってさ、もう目に1回ぐらいの色だもんね。
どら咲き、マッキーとか。
マッキーとか、
ね、
マッキーだわって
花としての主張が強いよね。
強烈だもんね。
それ
に比べたら桜って
ファンファンファン。色あせた花だなぐらいで思ったけれど、今は違うよ。
それ
は
どうい
う綺麗だと思う。
綺麗だと思う。どう変わった？いつ変わった？ふっと。
いつ変わったかわかんないけれど、うん、最近、あ、桜の花も捨てたもんじゃないなと思うようになった。
わかります。でも私も最初こっちに来た時に、すごくあまりにも色が強い花で、なんか下品だなぐらいに思ったんだよね、やっぱり。
あ、
私は逆だった、
うん。
だけど最近は、いいんじゃないって思った
。
元気になるとかさ、綺麗だなと思う。
私結構初めから、あの、ブラジル系で、いいな、ブラジルの花分かりやすくて、綺麗だなと思って。それに比べて日本の花しょぼいなって今だ
け思った。日本パターンなんて、そう思ってるわけね。
一斉に散った時とか夜桜は唯一綺麗だと思うけど、 あんなに騒ぐほどのものかなと実は思ってた時は、
こっちのさ桜あんじゃないですか、うん、いいじゃないですか、
ボトッと落ちる桜ね、私あっちの方がまだいいところ
で、それでもやっぱ日本の桜比べて色が強いでしょ、
強い、
まあ、でもあの桜ホームの桜なんか割合は
ソメイヨシノに近いのかな、
日本でご旅行たくさん行かれてると思うんですけど、どの場所がやっぱり 今のあずこさんのパッションには興味ないですか？
やっぱり九州のシャルとか、あの、うん、あそこなんて言ったか、あの、九州の先っちょはなんだっけ、
鹿児島とか、
鹿児島の隣にある、うん、
宮崎
はいいと思いましたね。
なんで、
うん、宮崎は歴史があるじゃないですか。
ありますね。だから、うん、鬼の洗濯岩とか
行きました。鬼の洗濯岩は行きました。あと、あそこにも行ったし、なんか変地なとこだったけど、うん、あの、なんて言ったかな。
高千穂、山の方、高千穂、そう、あそこは
景色もすごい綺麗ですね。で、自然がいいなと思いましたね。
地域によってはね、緑が綺麗ですね。
先生、その旅行って自分でインターネットでこう
予約して、調べて行きますよ。
勝手に一人で、
うん、勝手に、
うん、
そう。そう待って友達に誘、友達誘っても日本遠いからダメなんて感じだから。
確かに、ね、確かに。
飛行機とか疲れません？
私は割合どこでも寝られる方だから、飛行機乗ったら まずワインを頼んで、ワイン飲んで寝ちゃうからもう
素晴らしい。
すごい
ね。でもじゃあ逆にブラジルでおすすめの場所とか、
聞いてみたい。
ブラジルはやっぱりファーストイグアスかな。
あ、まあそりゃそうだね。
イグアスとメインのポスターを行ってしまった人たちにはどういうところがおすすめですかね。
まあ、冬も綺麗なところだなと思うけれど、
ね、
うん、あと、東北の方って汚いでしょ、場所が。それが嫌でも。
それはもちろんね、結構新鮮なんですよ。
あ、そうなんですか。
日本が綺麗だから。汚いとこはすごい新鮮に感じる人多いですよ。
でも、ここで食べて大丈夫かな、お腹痛くならないかなと思っちゃうと、もうダメ。
考えないとお腹壊して、気になる人多いんですけど。多いですけど、
そうね、私は虫が嫌いだからパンダナオなんかまだ行ったことないんですけどね。
ビルジンなのに。
ご主人がそうです ね。逆に食べ物とか日本に行ったら何食べる？これだけは欠かさないっていう。
食べ物
はお寿司なんか美味しいと思うね。それも回転寿司みたいなポピュラーなものがいい。回転寿司は好きなもの選んで取れるじゃない。だから名前知らなくても取れる。美味しそうだと思って取れるから、うん、いいと思う。
でも全然日本行って別に言葉で困るとか苦労することは全くないでしょ。
うん、まあ何でも読めるし、
ね、
聞けるし。
逆にブラジル人のパスポートとかブラジルから来ましたとか言われるとびっくりされちゃうでしょ。日本人だと思ってみんな接するでしょ。
でも日本のパスポート
は、ね、中国人とか韓国とか、まあ、と間違えられて日本の人って扱いが下手だなと思うこと、外国人に対する、
ね、
扱いが下手だなと思いますよ。
例えば、
だってアメリカに行ってもアメリカ人も割合外国人に対して冷たいって言われてるでしょ、うん、それでもまあすごく感じよくてさ、こっちが英語があんまりできないっていうの分かってて、向こうジェスチャーで何回だなんて知らせてくれて、すごいニコニコニコっとしてるじゃないですか。日本の人はもう、切らせます、あの髪はどうしましたなんて聞かれてびっくりしちゃって、そんな髪寝てたから知りませんって、あっちで行って書きたいで帰ってきなさいぐらいで、結構ぶきらぼうっていうか、
それはどこで、例えば
成田
入国管理局ですよ。
着いた時に日本人と渡れるじゃない、外国人、私ブラジルのパスポートしか持ってないからね、
結構外国人でも、その人種によって、
英語の人とかが
白
人や
西洋人とかで、
そういう国家だと思う、そういうアジアに関してはそういう
扱
い、それはじゃあおもてなし日本とか言ってるくせにダメじゃないですか。
だからやっぱちょっとやっぱ田舎者なんじゃない、日本人が。
外国人今は慣れてるかもしれないけど、
それはでも入国管理 の出入国の時だけ、例えばホテルとか行ったりとか、
ホテルはもう素晴らしいと思うね、あのサービスが
買い物とかそういうのでは全然、
うん、全然大
丈夫。やっぱ役人が悪いんだね、うん、
そうね、役人は割合感じが悪いね、日本の人は、
ね、これ偉そうだからね、う
ん、あの外国人登録なんかあるじゃない、はい、私あと最初に留学した頃は2年いたから、うん、1ヶ月以上かな3ヶ月以上かな、うん、の人はみんな外国人は外国人登録しないといけないんだけど、うん、
パスポートは持ちじゃないんですか。
あ、パスポート持ってるけれど、うん、あ、日本の
持ってない、だからね、だからね、うん、でも取れるよ。
あ、そうか、親が
取れないよ。
取れます。
親が
登録してれば。
あ、親が登録してればね。でも、うちは父も、あの、子供の頃ブラジルに行って、ブラジル国籍に帰化してたから、誰も日本国籍持ってないから。
帰ってたんだ。
だから、私も、あの、ブラジル国籍
だし、だってブラジル人ですね。うん、はい。
そうか、
こんなに食べれるけどブラジル人。
お父さん、私ちょっと分かんないですけど、帰化された方はまた帰化し直すのはできない。
できないと思う。
1回しかできないの、じゃあ、うん、1回とか、うん、
日本はそう、それで今帰化運動をしている人たちがいるんだけど、すごい一時ね、あの戦後の間、戦前か分か戦後か、あの日本人の票が、あ、ブラジル人の日系人の政治家とかが自分が票が欲しかったから日本人に帰化しなさい帰化しなさいって言ってブラジル人に言ったっていうのと、うん、あと一時その領事館に来た領事が悪いやつで帰化しなさい帰化しなさいっていうことをすごくやった時期があったんですよ。それで日本人がすごくブラジル人に帰化しちゃった時代があったの、時期とかその2つの原因で、それで日本人がすごい帰化しちゃって、その後から戻したいって今一生懸命運動してる人たちが何人かいるけど絶対に認めてもらえてない。
帰化すれば元の国籍は捨てないといけないでしょ。
捨てて、だから日本の国籍を捨てた人が、まあ、もう一回あれは騙されたんだからって言って運動そうとしてても今絶対認めてくれてないね。
そうなんだ。帰化って1回のみなのね。
一回飲みに行ったよ、どこの国も。
そうだよね、まあね、そしたらどんどん変わっちゃうっていうのもあるからね、変われるもんね。
そうね。で、私があともう一つ聞きたかったのは、お父さんがほら、俳句をすごく作ったじゃないですか。うん、その本を先生トラルと、あの、翻訳されたりと、うん、なんかすごくその、思いがある俳句とかってあります？
うん、うちは兄弟はみんな俳句なんか、そうっていう感じだったんだけれど、でも、父がさ、あんなに熱心にやってたんだし、母もついて、まあ、あの、一緒にやらないと旅行できないじゃない。旅行して、その土地の俳句なんか作ってたから、で、母の俳句もたくさんあるし、父のもあるから、まあ、あの、ブラジル人にも読んでもらおうと思って、俳句も一緒に入れたので、ね、最後の方に。そしたら、まあ、結構、ブラジル字幕も読んでくれて、うん、あの日本人が書いた俳句はたくさんあるけど、うん、ポルトガル語に訳されたものがないから、うん、とっても今あの勉強になってるとか、うん、あとっても日本が懐かしかったんだねとかいうメールはもらうんだけど、ブラジル人から、う
ん、先生ちょっと思い出深い歌ってあの俳句ってあります？なんかお父さんこんなふうな思いでこんなとこ読んでこういうふうに言ったんだっていう、う
ん、今ちょっと思い出しませんけれど、結構あの故郷の熊本は懐かしかったみたいで、あのよく阿蘇山によく似た山なんかがあると、その山に対して結構故郷めくとかなんかそういうのを書いてたから、あ、結構心の中では恋しがってたんだなと思いましたね。ブラジルはいい国だなんて口では言ってても、
でも思いを馳せれる場所がね、あったんだね。
訳すので難しいので苦労したとことかあります？逆に、
まあそれはあんまりなかったと思いますけれどね。私はもうかなりいい加減だから、あ、こんな風に思ってたんだなぐらいで、その、いい役っていうか、あの、直訳じゃなくって、あの、まあ、感覚で訳してましたからね、あ、こんな風に思ってたんだな、ポルトガル語にはこれ、こういうか、あの、表現が当たるなぐらいに思って、
先生は俳句やんないの？
私やらないですね。
家族にも、誰も、子供さんたちはやらない。
誰もやらないですね。
趣味だもんね、ゴールにいたしね。 でも志村ご旅行だから。
お母さん偉いよね、日生でお父さんに付き合って早くやったってね。
ああ、そうだね。母はね、確かに、まだ日本的なところがたくさん残ってたのかな。
そうだろうね。
食べ物なんかも結構私たちはブラジル料理みたいなものを食べてましたけどね。
あ、セドンが家に小さい頃から出てた。
うん、あった、うんうん。
でもじゃあ日本に行ってお寿司は美味しいと思うし、うん、ブラジルで。先生何、どんな料理作られるの？
私は野菜が好きだから、うん、私は簡単に野菜の炒め物とかなんか作ってますよ。うん、
あ、でもじゃあ例えばその味のテイストには醤油を入れるとか、味噌汁飲むとか、それよりはやっぱり手順がいいとか。
ああ、半分半分だね。やっぱり日本食ばっかり食べてると、フェイションもいいなと思って、自分でフェイション作ってたりしてるんですけど、うんうん、友達にいましたよ。あ、日本料理は何でも、だしの素入れればいいんだ。ブラジル料理は、昨日の、あれ、味付けの、味付け用のあれが、なんかキノアとか、あれが出してるでしょ。
あ、そうか、そういう感じなの。
あれを入れれば、まあ、とんでもない手料理になるからとか、私もその口でいい加減に作るから。醤油とその出汁の素入れれば日本食になるわな。
醤油と味噌さえあればね、日本食にな
るわね。その当時やっぱ日本のものを食材とかを手に入れるのも結構大変だったもんね。そうね。毎日和食を出すっていうのが難しい作業だよね。
確かにね。あ、
でも母はそういえば味噌作ってましたね。
やっぱりね、そうやってね。
お家で。
うん。
すごい、ね。味噌作る人も多かったりとかね、
よ
く聞くもんね。
うん。
なんか日本人学校の思い出とかありますか？その10人ぐらいの家族だった20人
だったとか、うん、割あそこで一人生徒さんですごくあれが折り紙が上手な人がいて、うん、その時は日本人は器用なんだなと思ったことぐらいで、うんうん、先生は確かコチア青年かなんかでブラジルに来た人で、
うん
うん、まあ割合で、うちから本なんか持ち出してからみんなに物語聞かせるぐらいのことしかやってなかったから、その弁当食べるのが楽しみだったぐらいで、
うん、じゃあやっぱその10家族って結構皆さん養鶏やってたんですか？
まあみんな農業やってましたね。養鶏はうちともう一家族いたかな。あとはみんな、うん、農業で野菜とかお芋とか植えてましたけど。
ああ、そうなんだ。その時の友達とかってもう付き合いは今も誰かあります？
ああ、姉はずっと家にあっち住んでたから、うん、たまーに聞かせてくれるけれど、うんうん、もうみんないいお年になっちゃって、あの人はもう死んだよ、なんて言われると、ああ、そんな年になっちゃったか、なんて感じ。
ああ、うん、そっか。お姉さんはそっかそっか地元にまだいらっしゃるんですよね。
う
ん、
そう。
そっか。なんかいっぱいお話聞きましたが、ジュリッ何か聞きたいことありますか？
いや、まあ、ね、日本語、日本の文化とか、そのね、トランスンっていうか、役とかされて、今活躍され、旅行も行かれてっていう、本当に、充実した生活を送られてると思うんですけど、その、リズムがその翻訳、自分のリズムでやられてるわけだから、今は、もちろんこれから先どういうような感じっていうのないかもしれないんですけど、これから先また違うことを日本語を絡めたもので、なんかしたいとかそういうのあります？
最近はもうないですね。日本に関する本をなんか、結構教えてた頃、ああ、文献が足りないなと思ってましたから、スペイン語とか英語で書かれたものはたくさんあるんですけど、ポルトガル語で書かれたのが少ないから、うん、ポルトガル語でそういうものを書こうかなと思って、まず文学書を書いて、それから、日本語、ポルトガル語の辞書を出して、日本語の歴史も簡単なものね、まあ、新聞に出す、読者が読んで肩こらないような程度のものを出したので、で、まあ、今、歴史もう一度書き直しているのと、その後に、日本の、冠婚葬祭に関して書こうかなと思って本を集めて日本に行くたびに買ってきてやるっていうの。
勉強されてるんですね。
そう言い忘れてたけど先生いっぱい本出されてるんですよ。
うーん、
何冊ぐらい出してます？
教科書はたくさん書きましたけどね、うん、でも教科書以外は、うん、そうです、うん、5、6冊かな。
で結局先生は日本語でも書いてるしポルトガル語でも書いてますよね、うん、どっちの著書が多いんですか。
ポルトガル語の方が多いと思う。
そっかそっか。
私ぜひなんかね、うん、児童文学じゃないけど日本のそういう昔々話じゃないけど、うん、ああいうのを積極的にね、うん、そうやってこちらのポルトガル語で、うん、広めていってもいただきたいくらいな気持ちが、うん
ね、ある2冊とか何冊かあるけどやっぱり少ないですよね。
少ないね。でもブラジルの子供って割合そういう日本のおとぎ話みたいなものって嫌いますね。まあ私が教えてたのが11歳から12歳ぐらいの子だったから嫌ってたのかもしれない。もう少し小さかったらいいのかもしれない。
今何カイロ君は読んで喜んでます。
ブラジルのは本当にもうなんていうのどうしようもないような内容のドタバタだったりとか、もうなんていう学校でのすごく面白い、じゃ面白い話が暗いっていうのがね、漫画みたいな。うん、だけど、まあもちろん文章なのよ、ポルトガル語はね。
日本語は日本の本は何の本
ですか。日本の本はいろいろと、まあ日本の今、最近日本で流行ってる、子供たちが流行ってるような本とか。絵本、うん、もう絵本じゃないね。なんていうの。まあ絵も書いてあるのもあるけれども。う
ん、どんな本読んだ
り。ね、カイロが自分で読むのはほとんどなくって、もうポルトガル語の方ばっかり自分で読む
の。さっきから純喜が本、日本語の本を読んであげて、ものによっては食らいついてくるから。
今やっと終わったのは、うん、それはね、ドイツの児童文学なんだけど、それを日本語に訳したのをいただいて、私もすごくこの本はいいなと思ったんだけど、うん、火の靴と風のサンダルっていう、ある親子の、うん、結構貧しい家の子供がお父さんと旅に出るっていう、靴磨き、靴を直すお父さんが靴を直しながら旅をするっていう話なんだけど、とってもね、
児童文学で
、うん、ちょっと日本の昔話じゃないけど、そういうなんかちょっと教育的というか道徳的なものを教える、うん、秘めている本なのね。だからそういうんだけど、ブラジルの今の子供たちっていうか、まあ彼の周りだけかもしれないんだけど、うん、もっとドタバタで学校の先生が、うん、だからそういうのが多いでしょ、うん、だからちょっとそれはまあいいんだけど、それで本を読むっていう字をね、うん、追うっていうのはとてもいいことなんだけど、例えば今好きなカプトンクレイカーとか言ってパンツキャプテンみたいな子供がいて、パンツこんな変なパンツを履いて教える先生がいたりとかそういうのが出てハハハってたからハハハって笑いのが好きなんですよね。
メンバーブラジル。私も昨日たまたまね、日本語をやってて、したらばスンっていう漢字を書くのに、でスンっていうのは何と言われたから、スンはなんかセンチメートルみたいな単位だったんで、昔の今日本でも使わないけどねって言ってて、でもその時に一寸法師のスンだよって言った時に、彼女たちは一寸法師は知ってたの。だけどそのスンが、あ、そういうことだったんだって、だから一寸法師って小さいからこれだけなんだよ、3センチなんだよって時に、それはその抜けてたんだよね。まあ私が教えてなかったのもあったかもしれないけれども、
いや日本人の子供もいっぱいいると思う。
いっぱいいるよね。そういうのをなんかちょっとずつね、ね、親指姫だって一寸法師だって似てるじゃないとかって言って、そういう物語がね、やっぱ私イソップとかあの辺のヨーロッパの物語で、やっぱ全く同じことを全部生徒も言ってて、日本の童話とかって、うん、分かんないでって言ってたけど、カゴメカゴメとか怖いよねとか言って、そうだよ。だから日本の物語って結構全部ね、結構怖いのあるじゃないですか。
怖い
の
し、そう、うん、日本昔話っていう漫画が昔あったじゃないですか。う
ん、あったね、
うん。あれもなかなか私すごくいいと思っていて、うん、ああいうのをね、こう訳したりとかって子供見るのも。あまりにも教育的なものすぎちゃうとやっぱり飽きちゃうんだけど、ね、
子供も嫌がり
だって嫌がりやっぱりこうなんていうのかな、食らいつくというか、
そういうのやっぱゲームと漫画はすごいね。
すごい、
ね。そんなとこはすごいよ、やっぱりね。
本当に
すごいと思う。
本当にお様な子供たちっていうか、あれ、桃太郎の話にしても、ちゃんと桃太郎は鬼から取り上げたものを村人に分けて、返してあげたのとか言ってくれて。
あ、最後の最後
まで。私は日本からね、ここに天使が出てきて。
返したと思うよなんて言ったんだけど、
ありとキリギリスもね、 今日本ですら変わっちゃったもんね、
う
ん、
そうなの。
そうよ、なんか昔私たちはアリさんみたいにきちんと働かなきゃいけないキリギリスは遊んでたから、ほら最後寂しいあれしてたったらば、うん、今の最近はそんなのひどい、キリギリスさんは音楽を聴かせてあげてたのに、なんてアリさんは意地悪なんでしょうってことになっちゃって、
だから今、うん、アリさんを助けてそう、なんか一緒に、
みんなに一緒に最後は楽しむっていう話になっちゃって
全然教育的
ひどくなった方がいいね。だからやっぱギリギリスが言った話だったね。あれだね、ブラックに食らいついてた、あの、なんだっけ、竜宮城に行く話、なんだっけ、
浦島太郎はすごくあの、ブラジルに移民した人たちが、本当は竜宮城はブラジルだったんじゃないかぐらいさ、久しぶりに日本へ帰ると、本当に自分は
変わって
しまったのだって。ああ、なるほどってすごい思ってたんだけど、この前ベトナムに行ったら、ベトナムの、うん、あの話でも、ベトナムに昔、ね、宣伝ビルなどがあるところにも日本人いっぱいいたじゃない。その人たちも全く同じことを言ってたんですってね。
ああ、
だから結局、この海外に出ちゃったね、うん、昔の人たちは、何年か経って、うん、あの、同じなんだなって世界中どこ行ってもと思っちゃった。
浦島太郎食らいついてたね。
ああ、
うん、なんか知んないけど、うん、冒険者みたいな、そういうのがやっぱ好きみたいな。男の
子、特に冒険好きな
のかもしれない。お姫様とかが出てくるのとそういうのダメね。そういうのに行くっていう話はね、
うん、あ、そういえば浦島太郎なんかも あれはあの、ノッサキスピンセスシューメインタぐらいじゃん、あれ、嫌で、そういう、あの、浦島太郎が自分の故郷に帰って誰か好きな女の人ができちゃうのが嫌で、箱開けたんでしょとか。
奥が気になったよ。その通りです。
そうなの、でもそんな風に思わないでくださいなんて言ってたんだけど。
ぜひそれでも、またご活躍いただければありがたいですね。
先生どっちが好き？ポルトガル語に書く方がいいのか、日本語に書く方がいいのか。
それはポルトガル語の方が楽よね。だってあの変換しなくていいじゃない、うん、日本語みたいに。そしてその方が早くなるから、時間的に。
あとなんか、日本語にはあの、過去形、未来形、現在形ぐらいしかないのに、ブラジルにはすごいいろいろ直接法、大学だなと、動物の変化がいっぱいあるじゃないですか。
うん、
それがまああまりにも、私はブラジル人2世の人だったらば、日本語に訳すのは簡単だと思ってたのね。3つしかないんだから、簡単じゃないですかって思った。それが逆に大変なんだ。
大変だし、よく間違うしね、私も。あのでも、パソコンって頭がいいから、結構間違う。赤い字でかい、ちょろちょろって出るのよね。あ、なんか間違ったなって。
さっきも言ったけど、こういう感じかなと思って、訳もできるじゃないですか、ポルトゲームの方は。でも日本語を訳するってやっぱ難しいと思うんだけど、今、訳すんだったら、日本語に訳すんだったら、やっぱ訳しないで読んでる方が面白くないでしょ、言われたことをポルトゲームそのまんま訳しても、本当はポルトゲームで書かれたものっていうのは、その日本語に当てはまってないと思うんだよね。
当てはまってない
ね。それを引き出すのは本当に大変だと思う、作業が。
そう、語彙が日本語は豊富だからね、漢語とか和語とかあるじゃない。
あ、物によっては、例えばさ、物によっては、それってダメじゃんって、例えば訳せるものだけど、直訳するとさ、それは、あの、不正解だと申しましたとかさ、例えばなっちゃうでしょ、でもそれだと読んでる方はさ、んとかさ、あるじゃん、たまにそういう日本語が訳されてるのって。それはやるも、ポルトゲーズだとその、今にあったね。
そうね、まあ、ポルトゲーズの方が簡単だよね、その点は。
まあ、次々またいいものをね、どんどん出してもらってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあなんかいっぱい聞いちゃいましたが、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。